鳥飼美樹のとっておきシネマ。この番組は私鳥飼美樹がおすすめする最新シネマ情報番組です。さて5月に入りました。我が家には高知の親戚から初夏の果物小夏が昨日届きました。日向夏、宮崎県ですかね、の日向夏と同じようなレモン色をしたみかんなんですが、まあ、少々お高いんですけれどもね、高知人はこの時期にはどうしても食べたい果物なんですね、小夏。まあ、ゴールデンウィーク真っただ中ですね。飛び石連休ではありますが、エンジョイされていますか皆さん。ここから後半はね、4連休ということでね、天気は今一つの予報ですけれどもね、どうぞ楽しいゴールデンウィークを過ごしください。さて、今日のとっておきの一本ですが、5月2日、今日から全国公開となります。ロザリーという作品、フランス・ベルギー合作の作品です。ありのままに生きたヒゲの女性、ヒゲです。ヒゲの女性の勇気ある物語。フランスに実在した20世紀初頭ですかね、ヒゲの貴婦人をモデルに、コンプレックスを抱えながらもたくましく生きる一人の女性を描いた作品です。このコンプレックス、まあ、多毛症ね、たくさん体に毛が生えるというね、そういうコンプレックスを持った女性が描かれるというのは、私、まあ、個人的な記憶では初めてなんですけれども、まあ、現在なら脱毛美容もね、発達というかね、していて、そんなにね、気に病むことも、まあ、お金はかかりますけれども、そんなに気に病むこともないかなとも思いますけれども、もしかしたら同じような悩みを抱えた女性は、当時たくさんいたのかもしれません。それを克服というよりも、コンプレックスを逆手に、たくましく生きようとした女性に、私は大いに感動しました。まあ、死者を見てね、珍しくラストに涙を流した、私です。さて、どんなお話かざっくりご紹介しますと、生まれた時から多毛症に悩まされるロザリーというね、女性が主人公です。その特別な秘密を隠して生きてきました。田舎町でカフェを営むアベルという男性と結婚して店を手伝うことになった彼女は、ある考えがひらめきます。ヒゲを伸ばした姿を見せることで客が集まるかもしれない。はじめは彼女の行動に反対して嫌悪感を示した夫のアベルでしたが、その純粋で真摯な愛に次第に惹かれていきます。果たしてロザリーは本当の自分を愛される幸せ、そして真の自由、それを見つけていくことができるのでしょうか、というお話なんですが、まあ、フランスでね、最も有名で名声のあるヒゲを生やした女性というのがモデルとなっているらしいです。そのヒゲの女性というのは、20世紀の初頭に実在したクレマンティーヌ・デレというね、方なんですが、20歳で地元のパン屋さんと結婚して、夫婦でカフェを開いたそうです。ところがある時、カーニバルで不精ヒゲを生やした別の女性を見て、自分の方がヒゲを生やせると自慢して、まあすごいね、張り合い方ですけれども、私のヒゲの方がすごいのよなんてね、女性としてはびっくりするような張り合い方ですが、隠していたヒゲを伸ばし始めるんですね。するとカフェにお客さんがたくさん集まるようになって、店の名前はヒゲの女性のカフェに変わったということなんですよね。で、自分自身の写真やポストカードを販売して人気を博した後、なんとヨーロッパツアーを開始すると、パリやロンドンで大勢の観客を集めたそうです。まあ、珍しかったんでしょうね、ヒゲを生やした女性というのが。そんな彼女の人生と当時の写真から溢れ出る熱い視線に心を揺さぶられ、このロザリーの主人公が誕生したと、ステファニー・デイ・ジュースト監督は語っています。女性の監督なんですよね。さて、映画の方なんですけれどもね、 フランスの田舎がやはり舞台です。お父さんと共に小さな馬車にほんの少しの身の回り品を乗せて、主人公のロザリーは嫁いでいきます。持参金付きなんですよね。で、林の中を馬車が走って、間もなく夫となる人の家に着くという、その時いきなりたくさんの猟犬の鳴き声と足音、必死で川を渡って逃げる鹿、それがね映されるんです。この結婚への不安が見ている者の心にとても印象付けられるシーンです。夫のアベルは村でカフェを営む武骨な人間です。邪悪な人ではない、どちらかといえばね真面目な人なんですが、不愛想でとっつきにくい人間なんですね。でも借金があって返済しなければカフェを手放さなければならない、ゆえに持参金目当てでロザリーと結婚したわけです。さて、結婚したその日の夜、夫は妻の体に、胸や背中や足に毛が生えていることを知ります。顔はね綺麗に剃っているんですけれども、放っておくと口ひげと顎ひげがムクムクと生えてくるんですよね。本人には責任のない仕方のないことなんですけれども、それをね知らなかったアベルは素直に受け入れられないんですよね。で、二人は本当の夫婦にはなれないままに暮らし始めます。しかし、たくましい精神の持ち主ロザリーは、自分の顔に生えたヒゲを幸運をもたらすヒゲとしてね、自分自身で宣伝して店を繁盛させていきます。一度は騙されたと憤慨してロザリーを追い出したアベルなんですが、徐々に頑張っているねロザリーを理解していきます。女性としてコンプレックスを抱きながらも前向きに人生を切り開こうとするロザリー、そして武骨で無口なアベル、いろいろなシーンでね二人の息遣いがくっきりと描かれます。これは、ね、なんか女性ならではの、女性監督ならではの表現方法かなと思ったんですが、例えばロザリーのヒゲをねアベルが整えるシーンが後半あります。セリフなしでそのアベルの息遣いを聞いているうちに、気持ちがこちらに伝わってくるんですよね。もうすでにアベルはロザリーを愛しているんじゃないかなと、そんな風に思いました。実際ね、ロングドレスを着て髪をね綺麗に可愛らしく言ったロザリーの顔にヒゲというのはね、見ているうちに慣れてきますし、そのうちねチャーミングにさえ思えてきます。それは彼女が良い意味で開き直って堂々と振る舞っているからだろうなと思うんですが、ただ夫のアベルは店の繁盛を手放しでは喜べません。そのうち誰も関心を持たなくなるし、嫌う人間も出てくるだろうと、やはり恐ろしいことがね待っているのではないかと予想するわけです。心から心配するんですけれども、さて二人はその先どうなっていくのでしょうか。5月2日全国公開、ロザリー、監督脚本はステファニー・D・ジュースト、出演はロザリーにナディア・テレスキウィッツ、そしてアベルにブノワ・マジメル。関西での劇場はですね、アップリンク京都、テアトル梅田、シネリーブル神戸で5月2日から上映されます。興味のある方ね、元気をもらいたい方、ぜひね、ご覧になっていただきたいと思います。でもラストはちょっと切ないかもしれません。鳥海美樹のとっておきシネマ、今週はロザリーをご紹介しました。また来週。